福音書というイエス・キリストという救い主がおいでになって成し遂げられた救いの御業を良き知らせ福音としてまとめた文章を私たちは聖書として神の言葉としていただいています。小説でもそうですけれども、その書き始めというものは著者や編集者の特別な思いがこもっていると言ってよいと思います。4つある福音書のうち、ヨハネによる福音書は独特であります。そして最初のマタイ、マルコ、ルカは共感福音書といって大変よく似ているものであります。その中でマルコによる福音書は、洗礼者ヨハネが荒れ野で活動を始めたことを、神の子イエス・キリストの福音の始めと捉えて、そこから書き始めています。いわゆるクリスマスに関わる記事が、マルコによる福音書にはありません。ヨハネによる福音書でも、6節から1章の6節から8節、15節と、すでに2回にわたって、洗礼者ヨハネについて語っております。洗礼者ヨハネは救い主の先駆け、先触れという立場、使命を負うものでありますが、イエス・キリストを語る上で、なくてはならない人であります。今日の新約聖書の御言葉の少し前、ヨハネ福音書1章8節に、彼は、この洗礼者ヨハネのことですが、彼は光ではなく、光について証しをするために来た、と言われ、それを受けるようにして、今日の冒頭の19節に、さて、ヨハネの証しはこうである、と言われています。証しをするために来た。証しという言葉は、私どもの日常用語として用いられているとは言いにくい言葉であろうと思います。いかにもと言われるようなキリスト教用語、教会用語であると言ってもいいかもしれません。教会の伝統によりますが、信徒の方々が普通に証しをするという教会と、証しというものがあまりなされない教会と、それぞれがあると思います。そこでの証しというのは、神様がこの自分をいかに救いへと導き、恵んでくださったかを、具体的な出来事として、物語ることを意味しています。それはごくごく日常的な、些細なと思われるような出来事から。私が一度聞いたある証は、日曜日教会の礼拝に行こうと思ったけれども、きつい遅刻しそうになって、本当に困り果てていったら信号が全部青になった。これも神様のお恵みだった。そういうお証を聞いたことがあります。その人にとっては、本当にありがたい出来事であった。しかもそれを単なる偶然としてではなくて、愚かにも礼拝に遅れてしまいそうになるようなこの自分に、なんとかたどり着かせてやろうとする神様の憐れみと、恵みとして受け止めたというのであります。それも一つの、やはり証であります。また同時に、自分が信仰に導かれてきた長い長い道のり、そして、あるいは身に受けた大きな出来事、事件、そういうことを含めて 自分はこうやって神様に導かれて、そして救われてきた。そのことをいわば物語るのです。人前で自分のことを語るのは恥ずかしくて、あるいはそれはまるで自分をどこか誇っているようにも思えて敬遠される場合があります。しかし証というものは自分がどうしたということではなくて、神が自分に関わってどうされたか、神が主語となるなって語るものが証であります。証という言葉はもともとは法廷用語でした。法廷で呼び出されて真実を語る、述べる。例えば事件や事故が起こったときに、たまたまそこに居合わせて見てしまった、それを証言するように求められて、まあ、法廷に立つ。そこでは見たことを聞いたことをその通りに話すということであって、いわゆる証言する、これが証ということのもともとの意味です。これは場合によっては本当のことを語るために命を懸けるという極めて厳しい切実さを伴うものでもありました。証をするという言葉は元の言葉でギリシャ語ですとマルチュアリ、チュリアというんですけれども、この言葉はですね、実は証という意味以外に殉教という意味がそこについてきます。殉教です。真実を語るがゆえに殉教の死を遂げるという意味に用いられていく。初代教会の歴史を共に心に留めたいと思うのです。真実を述べる、それは決して優しいことではないということがわかると思います。イエス・キリストを証しするということは、私たちの誠実さと、大げさに聞こえるかもしれませんが、命を懸けた事柄なのだと。そのことが理解できていないと、信仰や教会生活のすべてがいつの間にか人間的な自己目的にすり替えられていってしまう恐れが生じます。証をする、本当のことを、真実をまっすぐに語っていく、それは下手したら命を脅かされることになるのだ。決して大げさな表現ではありません。洗礼者ヨハネの活動は光を証しするものであった。それは一見しますと世捨て人のように町を離れ荒れ野に出て、そこで人のお手さえの良い欺瞞を容赦なく指摘し、誠実な悔い改めを求める声を発するものでありました。悔い改め、悔いた砕けた魂こそ救い主をお迎えする備えの確信にあるものでした。 ヨハネの言葉は真実であるがゆえに、不真実を抱えている者には激烈で、これを聞くのに耐えられないものもありました。そもそも不真実を抱えるのは特定の人ではなく、すべての人であって、誰もが実は決してヨハネの言葉を失礼、ヨハネの証を決して心地よく聞けるものではありません。ヨハネが問いかけるその声は、まるで自分を追い詰めてくる声のように聞こえたでしょう。君はどうなんだと求められるものは、まるで脅迫されるかのように聞こえたでありましょう。しかしそれは、自らの不真実を隠さない誠実さを神は待っておられるのであるし、その不真実さゆえの滅びから救おうとして、光なる救い主を使わそうとしている。恐れに駆られて、その真意を汲み取ることができないものもあれば、つまり闇の中に逃げ込むと言われていますけれども、そういうものもあれば、身分や境遇に関わらず、悔い改めてぬかずくものもあった。そこにはある程度、権力とか富とか知識という、地上の力を多く持つ者の方が、悔い改めにくいという社会階層による傾向は若干はあったかもしれない。そう言えるでありましょうが、それは絶対的な基準にはならない。貧しく虐げられている者でも、悔い改めない者もあれば悔い改める者もある。権力や富を持っている者でも、やはり悔い改めない者もあれば、それでも悔い改める者もある。その悔い改めを起こしていくのは、ある意味では風のように全く自由に聖霊によって私たちに向き合い関わる神の自由であります。神の自由の中に、私たちは本来ならば悔い改めさえも全くできない。できることといえば闇の中に駆け込んでいくことしかできないようなこのものが、どうして悔い改めるものとせられてきているのだろうか。自分の側やこの地上の社会の事柄に理由を置くことは実はできないんです。全部あちら様です。洗礼者ヨハネのこの悔い改めを求めていく先駆けとしての働きは、権力者たちにとって見過ごしにできぬほどになってきていました。そこで都エルサレムから権力を持つ者たちがユダヤ人たちというふうに言われて、祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わしたというのです。彼らは率直に聞きました。あなたはどなたですか？あなたは一体何者なんですか？私たちは、君は一体何者なんだねって率直に聞かれることはまずないでしょう。あんた誰？訪問販売か何かでですね、玄関先にこう立ってるときに、ピンポーンって言われて、ドア開けて、見た瞬間に私たちはザーッと分析して判断しますよね。持ってるものをバッと見ますし、服装を見ますし、身の整えを見ます。あ、この人何か販売するんだ。この人なんか勧誘するのか。あ、なんか困ってそうだ。 いろんなことを瞬時に私たちは判別しながら、この人は何者なのだろうかということを考える。でも言わない。でも訪問販売で唐突に来られると、何かご用ですかという形で婉曲に尋める。ズバリ、君は何者なんだ、あなたは何者かとストレートにまっすぐに問われるということは、実は私たちの生活の中には極めて珍しいことではないかと思うのです。洗礼者ヨハネは彼のそのまっすぐさゆえに、証しをしていくものであるがゆえに、一体君は何者だとストレートに問われたのです。そう問うていく人たちは、この人は普通の人ではないという観測が入っています。そしてその普通の人ではない最大級の可能性がメシアです。救い主です。洗礼者ヨハネはその一番トップに最大級の偉大さを言い表すメシアを、まず自分の方から私はメシアではないと否定する。順に昔の偉大な預言者エリアの再来であると考えられることに対しても、私はエリアではない。そして3番目に、あの預言者ではないかと言われる。それにもそうではないと答える。あの預言者、何か訳ありのように聞こえますが、あのと言われているのは、おそらくこれは終末の時に、世の終わりの時に、神の裁きがなされる時に使わされると考えられていた預言者、特別なカリスマ、賜物を持った預言者と考えられていたようです。ですから、そういうその終わりの時に来る預言者なのか、それも違う。ヨハネは順に、私はそれではない、私はそれではない、私はそれではないと答えていく。彼は自分を少しもそれらしく、期待されたり考えられたりするように答えようとしません。自分に何か価値があり力があるかのように彼は考えていないのです。私たちならば、このような場合、周りから多少おだてられるとついその気になって、一発の人間であるかのようにうぬぼれてしまいがちなのですが、洗礼者ヨハネはそのような気配はありません。彼は繰り返し自分に期待され、あるいは当てはめられようとする像を否定し、自らのアイデンティティと言われるものを、自分は何者であるかというものを、イザヤ書40章の言葉を引用して言い表しました。私は荒れ野で叫ぶ声である。その声は、主の道をまっすぐにせよと。あんた一体何者だ、そう聞かれたときに、私は荒れ野で叫ぶ声だ、そう答えたというのです。これが洗礼者ヨハネの自己理解、アイデンティティであります。自分は一体何者であるかということ。私たちもいろんなものを持っています。社会人としての立場がある、家族の中での立場もある、あるいはいろんな歴史を追っているものでもあります。年長者の方々は、若い者が想像もつかない戦争というものを経験してきている、それもアイデンティティの重要な一部になっている。若者たちは若者たちで、学校の部活や友達関係や先生たちとの関わりの中で、自分は何者かってものを持ってくる。私は文系苦手、 やっぱり理系だわ、いう人がいるかもしれない。いや、私は芸術系。大体、中高時代は進路相談で、どっち方面に行くかってことを一生懸命考えますんでね。自分という人間はこういうものが得意な人間だ。こういうことが好きな人間だ。こういう能力を実は与えられているかもしれない。そうやって自分自身のアイデンティティをいろんな角度からこう見て考えていくわけです。父親である。どこどこの会社で働いている。あるいは子供がいる。あるいは子供がいない。あるいはこういう病気を持っている。全部私どものアイデンティティのそれぞれの部分部分です。しかしそれらは変化しすぎゆくものです。そうでしょ？変わっていくでしょ、皆さん。変化するんですよ。そしてそれが時には剥ぎ取られたり、剥がれ落ちたりしていきながら、私たちのアイデンティティというのは人生とともにこう少しずつこう形を変えながら進んでいくのです。しかしです。その中心軸にあるものが問われているのです。どんなに年取っても変わっていかないアイデンティティで。自己理解です。洗礼者ヨハネは、私は荒野の声だ。預言者イザヤの言葉を通して、彼は自分自身をそう言い表した。光について明かしする声です。光と声。とても興味深いつながりだと思いませんか？ここで彼は自分を単なる一つの声として、洗礼者ヨハネとしての個人的な一切の評価を消し去った謙遜な応答であったと言えるでありましょう。ある聖書学者は、教会の歴史の中で多くの偉大な人物が生まれてきたが、彼らの性格、能力など、その賜物のすべては異なるけれども、共通して洗礼者ヨハネのごとく身につけている心がある。それは、謙遜を身につけるということである。第一ペテロ5の5に出てくる、謙遜を身につけるということである。そう語っています。先週紹介しました、日本語に最初に訳された聖書としてのギュツラフ訳では、ここの今日の洗礼者ヨハネの自己理解の言葉をこういうふうに言い表して訳されているのです。私、荒れ地に呼ばわる人の声、ソーラ、帝の道を直せよ。ちょっと実は全部カタカナで書かれているので大変読みにくいんですが、少し、分かりやすく言い直しますと、私、荒れ地に呼ばわる人の声、ソーラ、帝の道を直せよ。素朴な若き船乗りたちの声がどこかから聞こえてくるような感じさえいたします。ソーラという掛け声をかけながら、帝の道を直せよ。そうまるで海風に吹き消されないように、大切な使命を伝えようと叫ぶ声があるというのです。洗礼者ヨハネは、荒れ野から、私は人々が考えるような力ある存在ではない。単なる声に過ぎないんだ。声は形に残んない。届いてその人の中で何かが変われば、その声は意味を持っていくけれども、聞き流されたらおしまいです。単なる声に過ぎないんだ、自分は。しかしそれは神の道をまっすぐに、神がお通りになる道を備えよと との先触れの声なのだと叫んでいるというのです。私のふるさと、日本のふるさとは北海道になるんですが、子供の頃札幌オリンピックがありまして、まあ、フィギュア競技とか華やかな競技がある中で、ジャンプですね、一瞬の競技ですね、それが私どもの憧れでありました。で、実はジャンプ競技の試合が行われるときに、テレビで映される前に無名の選手たちが、あの長い滑走をするところをですね、滑り降り、そしてジャンプして飛んでいく。しかし彼らの記録は何も残らない。ただその滑走路を踏みしめ固めるだけのジャンプに過ぎない。そうなのですが、競技の備えをする上でなくてはならないものであるのです。洗礼者ヨハネは、私は荒れ野で叫ぶ声であると言いました。神の子を明かしする声は遠く荒れ野から聞こえてくるのです。群衆でにぎわう都会の華やかなざわめきの中からではなく、また神々しい厳かな神殿の佇まいの中からでもありません。吹きすさぶ風に打ち消されて遠くまで届かないかもしれないけれど、荒れた砂漠荒れ野の彼方から、すさんでザラザラした人間の心に向けて呼びかけるように、まるであのジャンプ台から飛び上がるように叫びが響いてくるのであります。その荒れ野とはどういう意味を持っていた場所でありましょうか。遠く過ぎた日ではありますが、かつてイスラエルがエジプトを脱出して約束の地へと向かったとき、荒れ野の40年と言われる長く厳しい旅路を過ごしてきております。荒れ野をさまよい、飢えと渇きに苦しんだ日々がありました。おそらくその旅路の中で懸命に神に問いかけても何の答えも聞こえてこないような悩みと迷いの歩みであったと思います。苦難の日々であったと思います。しかし実はその時、彼らはなお神に支えられ導かれていたのだということに気づかされ、あの苦悩の日々が実は恵みの時であったということを味わい知ることになるのです。荒れ野で叫ぶ声とは、自然の荒々しい状況からの声というよりも、苦難の日々においても神に支えられ導かれて生かされた恵みを想起させるものであったと聞くのであります。今私たちもそれぞれに与えられた人生の中で、与えられた持ち場の中で懸命に、そしてできる限り誠実に一人の信仰者、キリスト者として生きようとしてきていると思います。あるいはそれを追い求めようとして来られていると思います。しかしそれは、この荒れ野のような現代のようにあって、私たち一人一人も、キリストの先駆けとして、その先触れとして、荒れ野で叫ぶ声だというアイデンティティ、自己理解をいただくことができると思うのです。そしてその声は証をするのです。現実的に今私たちは殉教するという形ではないでしょうけれども、そこに真実に生き抜いていこうとする、その真実な言葉に立ち続けていこうとする、そのゆえの痛みや苦しみがきっと伴っているでしょう。 そこで、その苦しみを自分の勲章とするどころか、自分を証しするそのお方の靴紐を解く資格もないという、深い悔い改めの中に立つことによって、この自分の存在を命がけで許し、生かし、認めようとする光の中になお置かれているのだと、きっと知るようになる。荒れ野の40年が、神が自分たちを見捨てた40年では実はなかった。気がついていなかった。神がなお私たちを支え、守っていてくださった、その荒れ野の旅路であった。光の中に生かされてある、十字架の光のもとに自分があるんだということを知る、その姿であります。これが、証しをする者の何よりの幸いであります。幸いなる者として、今日もここから世に送り出されようとしています。祝福がありますように、主の民、主の家族である皆さんの上に。